私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌137番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌137番です。 共に唱和します。座席の前に十戒、使徒信条、主の祈りのプレートがありますので、その都度ご利用ください。十戒、我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なる。汝我が顔の前に我のほか何者をも神のすべからず、汝己のために何の偶像をも刻むすべからず、汝の神主の名を乱れに口にあんでからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺すなかれ、汝勧誘するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、汝その隣の家をむさぼるなかれ。どうぞご着席ください。お祈りします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの御名を褒めたたえます。野にも山にも真っ白な雪が積もり、町も教会もすっぽりと雪に埋まってしまいました。この雪をかき分けて街道に集った者がいます。また朝早くから駐車場の雪をよけ礼拝の準備をしてくださった者もいます。本当に感謝いたします。またオンラインで礼拝に参加しようとしている者がいます。このことも感謝です。心を一つに合わせて主の御前に慎んで礼拝できますよう、これからのひとときをどうぞ共にいて見守ってください。立春も過ぎてたくさんの雪が降りましたが、どうか恵みの雪となりますように、農作物を豊かに潤す恵みの水となりますように、この雪で人の命が奪われることがありませんように、どうぞ雪国の人々をお守りください。神様、私たちはイエス様から祈ることを教えていただきました。それは万人祭司の一人としてこの世界と人々を愛し祈るためです。クリスチャンの罪は祈ることが少ないことだと先週の研修会でお聞きしましたが、どうぞ私たちの祈りを導き、朝に夕に祈るものとならせてください。日ごとに私たちを作り変え、キリストに似たものへとならせてください。世を照らす真の光である主よ、私たちに御言葉を取り継ぐ松原望先生を聖霊の力によって強め、あなたの救いの御業を存分に語らせてください。聞く私たちの心をも聖霊の光によって照らし、あなたの深い知恵を感謝を持って受け止めることができますよう整えてください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌296番の1節から3節をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌296番です。 うぞご着席ください。聖書を2箇所お読みします。旧約聖書875ページですね。詩編41編10節をお読みします。私の信頼していた仲間、私のパンを食べる者が威張って私を足蹴にします。もう一箇所、新約聖書マルコによる福音書、91ページ、新約聖書91ページ、マルコによる福音書14章、12節から21節をお読みします。除光祭の第一日、すなわち過ぎ越しの子羊をほふる日、弟子たちがイエスに、過ぎ越しの食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかと言った。そこでイエスは次のように言って、二人の弟子を使いに出された。都へ行きなさい。すると水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする、私の部屋はどこかと言っています。すると席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさい。弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われた通りだったので、過ぎ越しの食事を準備した。夕方になるとイエスは12人と一緒にそこへ行かれた。一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと変わる変わる言い始めた。イエスは言われた。12人のうちの一人で私と一緒に鉢に食べ物を浸している者がそれだ。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかった。人信条を持って信仰を告白します。信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、王ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。 アーメン。
今日読んでいただきましたマルコによる福音書14章の12節以下には2つの出来事が記されております。一つは過ぎ越しの祭りの食事をするために2人の弟子たちを使わし、そしてあらかじめ用意されている部屋はどこかと尋ねさせたという出来事であります。もう一つはその食事の最中にこの集まりの中に私を裏切る者がいると告げられたことであります。それを聞いた弟子たちはまさか私のことではとお互いに言い合った。でそれに対して今私の前にいてこの鉢に食べ物を浸しているものがそれだというふうに言われた、この2つが今日の出来事であります。で今日のところで、大切なことは過ぎ越しの祭りという出来事の中でこのことが起こっているということであります。過ぎ越しの祭りというのは、今の暦で言いますと大体3月から4月頃に行われるユダヤ人の大切な祭りであります。太陰暦で、いつも計算しておりますので3月から4月の間をいつも移動しますので、今年はいつが過ぎ越しの祭りなのか、来年はいつなのかということが、いつも変わるので、なかなか覚えるのが難しいということがあります。それと同じようにイエス・キリストが復活なさったのもこの過ぎ越しの祭りと深く関わっておりますので、イエス・キリストの復活の記念日である、私たちがイースターと呼んでいる日ですけれども、それも毎年3月から4月の間を移動しております。でこのように聖書の時代の習慣に従って日を定めておりますので、なかなか覚えるのが難しいということがあります。でその過ぎ越しの祭りというのは出エジプト記に記されているエジプト脱出を記念して行われる祭りであります。で今日の聖書の箇所に出てくるイエス・キリストが弟子たち2人を使わして過ぎ越しの食事をする場所を用意しなさいということでありました。何気ない一言でありますし、そしてとても短い文章ですので、これに一体何の意味があるのかということが少し気になるところであります。でこの出来事はイエス・キリストが弟子たちと一緒にエルサレムに来られたときに2人の弟子たちをある村に使わしてロバの子を連れてきなさいといった出来事に、少し似ているところがあります。でその時も2人の弟子たちはイエス・キリストが言われたままにその村へ出かけていくとロバの子がつないであるのを見て、そしてそのロバの子供を連れてきたそのロバの子供にイエス・キリストが乗ったということが記されていました。それと似たような出来事が今日のところにも出てきます。2人の弟子たちがある人のところへ出かけて行き、過ぎ越しの食事を守るために部屋は用意されている部屋はどこかと尋ねさせた。するとその人は部屋を案内したということが記されております。似ているといえば似ているわけですけども、これはとりわけイエス・キリストが奇跡を起こしたということではありませんし、また全能の力をそこで示されたということでもないようであります。マルコ福音書は淡々とその出来事をそのまま記しているだけであります。少なくともマルコ福音書はこれを奇跡というふうに強調してはおりません。じゃあなぜこのマルコ福音書はこの出来事を記しているかということであります。非常に短い文章でありますし、 そしてその出来事はいわゆる受難週の木曜日の出来事ということになります。今までにも話をしてきたことで、繰り返しになりますけれども、日曜日に主イエスと弟子たちはエルサレムの町に入られました。月曜日に神殿においてイエス・キリストが商人たちを追い出しました。火曜日は神殿の境内において多くの人々と論争をしたり、人々に教えを教えたりをしました。水曜日はエルサレムに出かけることなくベタニアという村にいたときに、一人の女性がイエス・キリストの頭に香油を注いだという出来事が記されております。その水曜日の出来事の中に、宰相たちのところにイスカリオテのユダが密かに引き渡せばいくらもらえますかという、そういう交渉をしていたということが記されております。ベタニアでイエス・キリストが香油をかけられたという出来事と、イスカリオテのユダが密かにイエス・キリストを引き渡そうと密約をする、そういう出来事が同時に起こっているかのように聖書は記しているわけであります。これはこれでまた一つインパクトのある出来事が記されていると言ってよいかと思いますが、ところが木曜日になりますと、今日聖書を見たように二人の弟子たちがエルサレムに入られる時と同じように二人の弟子たちが使わされて、そして用意されているはずの部屋はどこかと尋ねさせ、そしてそこに案内された弟子たちは杉越の食事の用意を始めたということが記されているだけであります。その後に記されている杉越の食事は夕方になってという言葉がそこに入っていることにより、新しい一日が始まったことを示しております。当時の習慣では日が沈むと新しい一日が始まるとなっておりますので、その杉越の食事は日が沈んだ時から始まっていますから、それはもはや木曜日ではなく金曜日ということになります。これは後でというか、今日ではないですけれども、後日見ることになりますけれども、主イエス・キリストはこの杉越の食事の後、ゲッセマネにおいて祈り、その場にイスカリオテのユダに手引きされてきた役人たちの手によって捕らえられます。そして夜が明けるとともに裁判を受け、そして朝方に十字架にかけられて、その日のうちに息を引き取るということが記されております。すなわち金曜日の一日の出来事に、このマルコによる福音書は相当の文章を重ねているということになります。それだけイエス・キリストの十字架の出来事ということを丁寧に書こうというマルコの意図がそこに読み取れるわけであります。それに比べますと、木曜日の出来事、杉越の食事の用意をしたという、ただそれだけのことが極めて短く、そしてそれほど印象深い出来事とは記されておりません。淡々とその事実を語るだけであります。一体なぜこの木曜日の出来事が記されているかということになるわけですけれども、一つ考えられることは、このイエス・キリストが弟子たちと守った食事が杉越の食事であったということであります。先ほども申し上げましたように、主イエス・キリストは弟子たちと食事をされます。私たちはよく最後の晩餐という言葉でその出来事を知っております。一般の人々は、どちらかというとその最後の晩餐という呼び方の方がよく知っているのではないかと思います。そして最後の晩餐というこの出来事は、キリスト教会の歴史の中でも非常に記憶に深く残っていた出来事であります。多くの画家がそれを題材に絵を描いたということがよく知られており、その中でも特に有名なのはレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の出来事でありましょう。中央にイエス・キリストが座っておれ、その両脇にそれぞれ6人ずつ弟子たちが驚いた様子でイエス・キリストを見ている。ちょうどイエス・キリストが この中に私を裏切る者がいるといったその瞬間の様子を切り取ったかのようにして描いているわけです。そしてその弟子たちがまさか私ではというような、まあ、そういう身振りをした姿で描かれております。レオナルド・ダ・ヴィンチ以外にも最後の晩餐を描いた画家は多くあり、大体はこういうイスカリオテのユダが裏切ってその場にいながら、イエス・キリストがここに裏切る者がいる、そしてそれに対して驚く弟子たちの様子が描かれるということが多いわけであります。まあ、そういうふうにして最後の晩餐という言葉はあまり聖書に親しんでいない人にとってもよく知られている出来事であります。しかしこの最後の晩餐というのは一体どういう食事なのか、まあ、よく一般の人たちが注目するのはその時イエス・キリストが何を食べていたか、まあ、そういうことがよく議論されることはあるようです。テレビを見ると時々そういうことが話題に上ることもあるようでした。でそこで何を食べているかということについては、まあ、聖書も丁寧には書いておりませんけれども、しかし今日の聖書の箇所においてその最後の晩餐と呼ばれる食事が住み越しの食事であるということであれば、これははっきりしている。その住み越しの食事において何が用意されているか決まっているからです。子羊の肉であったり、そしてまた後で出てきますようにパンとブドウ酒が出てきます。あるいは煮がな、これは今日の聖書の箇所には出てきませんけれども、煮がなと呼ばれるもの、そして塩水も用意され、そしてハロシェスという練り物、ちょっと茶色っぽく見える、甘くされた練り物が出てきます。その中にシナモンの枝が刺さっているという、まあ、そういうものが用意されているのが杉越の食事というものです。でこの杉越の食事がこれからイエス・キリストと弟子たちとの間で取られる食事であるということをはっきりと告げているのが今日の聖書の箇所であります。杉越の祭りという言葉はこれまでにも出てきましたし、この後にも出てきます。しかしイエス・キリストと弟子たちとが取った食事が杉越の食事であるというのは今日の聖書の箇所にしか出てきません。この言葉がなければ杉越の祭りの一体どういう時の食事なのかということが分からなくなります。杉越の食事というのは杉越の祭りの時に食べられるというだけではなくて、杉越の食事という特別の意味を持っておりました。それは出エジプト記の12章に記されているエジプト脱出の時の出来事であります。出エジプト記ではモーセが神様に命じられてイスラエルの人々にこれから起きる出来事を記念してこういう食事を行いなさいという命令がその出エジプト記12章に記されております。でそれを忠実に守ってきたのがこの杉越の食事と呼ばれるものでした。杉越の祭りの時の食事であればどれでも良いというのではなくて、杉越の祭りの時、特に杉越の食事というのは特別の用意がなされ、そして準備がなされ、そしてその食事も食べる順番、それからそこで誰が何を言うかも全て決まっている、非常に儀式的な食事がこの杉越の食事と呼ばれるものです。今でもユダヤ人たちはその杉越の祭り、杉越の食事を食べるときに決まった作法、まあ、作法というよりも決まった手順で用意され、そして決まった食材が用意され、そして誰が何を言うか打ち合わせをし、そしてそこで守っていく、極めて儀式的な食事です。でそのための、まあ、本と言いましょうか、まあ、これはその過程その過程によって違うんですけども、まあ、蛇腹のような形の何て言うんでしょうかね、昔の巻物の名残のようなものがあって、私もイスラエルへ行った時にそれをわざわざ買ってきたということがありまして、でそこにはこういう順番で準備をする、こういう順番でこういう食材を整える、でこういう順番で誰が何を言うか、まあ、そういうことが書かれているわけです。でその食事をする中である一人の人、まあ、特にその中で一番若い人が必ず言わなければならない言葉がある。 今日はいつもの食事とは違うけれども一体どういう意味があるのですか。これも決まっているわけです。誰かが言わなければならない、その家族の中で一番若い者が言わなければならないと決まっているわけです。でその中に子供がいれば当然子供がそれを言うわけですけれども、しかし子供がいなくて大人ばかりの時でも一番若い人がその言葉を必ず言わなければならない。でその時に、比較的年配の人がかつて、エジプトで奴隷であった私たちは神様の憐れみと恵みによってエジプトを脱出した、その記念の食事がこれだと言って答えるという、これも過ぎ越しの食事の中で必ず言われるというものであります。ですからこの過ぎ越しの食事は単に過ぎ越しの祭りの時に食べられる食事というのではなくて、過ぎ越しの食事こそあのエジプト脱出の出来事を思い起こさせる非常に大切な儀式であるわけです。でそれをイエス・キリストは弟子たちと一緒にこのエルサレムの町で守ろうとしてやってきたということであります。イエス・キリストがエルサレムにやってくる、しかも過ぎ越しの祭りの時に合わせてエルサレムに来たのは、一つはこの祭りの期間に多くの人々の贖いとなって自分の命をそこで捧げ、具体的に言うと十字架に関わるということが目的の一つでありました。でもう一つの目的は過ぎ越しの食事を弟子たちと一緒に守るということであります。このことについてはルカによる福音書はイエス・キリストが弟子たちに対して私はかねてよりあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をしたいと願っていたと言ってこの過ぎ越しの食事をしている場面が出てくるわけです。でこの言葉に表されているようにたまたま過ぎ越しの食事をそこで取ったというのではなくて、わざわざ過ぎ越しの食事をイエス・キリストは用意しておられた、そこで弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事を守ろうとしていた、これがイエス・キリストのご計画であった御心であったということであります。イエス・キリストが弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事を守る、でこのことが弟子たちの記憶に深く残っていきます。それが後にキリスト教会の、例えば私たちの教会でも先週聖餐式を行いましたけれども、その聖餐式のもとになっていくのがこの過ぎ越しの食事であります。今日はちょっと説明はしませんけれども、過ぎ越しの食事であるにしては極めて簡単なことしか書いてありません。パンとブドウ酒を取ったということしか出てこないんです。その他にも先ほど言いましたようにこの食事は儀式的なものですから塩水が用意されていて、その塩水は航海を渡った時の印であるとかですね、それから練り物を食べる、これはエジプトで奴隷であった時に日干しレンガを作らされた、そのことを思い起こさせる。日干しレンガを作る時には藁を埋め込んだわけですけれども、それを表すものとしてシナモンの枝がそこに刺さっているという、そういうふうに非常に象徴的な儀式的な食事ですが、しかしイエス・キリストと弟子たちが守ったその過ぎ越しの食事ではそれらの一切のことが省かれています。ただパンが食されている、ブドウ酒がそこで飲まれる、ブドウ酒も儀式的に飲まれるわけですから4回っていうのに決まってるわけです。第1の杯、第2の杯、第3の杯、第4の杯で、こういう言葉を述べた後第1の杯を飲む、第2の杯はこの後だというふうにして、もうそれらも全て決まってるわけですけども、この福音書に出てくるシエス・キリストと弟子たちとのその食事の場面においてはそれらの全てがというかほとんどが省かれていきます。ただパンの出来事とブドウ酒の出来事だけが残っている、これだけが重要としてイエス・キリストが弟子たちにはっきりと示したということでありましょう。そして弟子たちもそのことの記憶がしっかりと残っており、そしてこれを最も大切なこととして伝えていったということであります。使徒言行録を見てみますと、人たちは土曜日にはエルサレムの神殿で礼拝を捧げていたという言葉がありますが、それと同時に それぞれの家でパン裂きをしていたという言葉も出てくるわけです。パンを裂く、言うまでもなくこれは最後の晩餐を思い起こさせる食事であります。それをパンを裂くという言葉で言い表しているまあ今のように生産式という言い方はしていない時代です。非常に古い言い方だと言ってよいでしょう。そうすると使徒言行録にはイエス・キリストが復活なさった後、そして聖霊が下った後、弟子たちは土曜日には神殿で礼拝をする、しかし日曜日にはパン裂きをしてその記念の食事をしたということであります。それももはや過ぎ越しの食事とは言われません。ほとんど毎週のように行われていたからでしょう。大切なことはイエス・キリストが最後の夜に私たちに何を言ったか、それを思い起こすための食事であったということであります。それをパン裂き、パンを裂くという言い方をして、使徒言行録は記しているわけであります。でこのようにしてイエス・キリストが弟子たちと行った過ぎ越しの食事はパン裂きという形で弟子たちの記憶に残り、それが教会に伝えられていき、そして今の教会の聖餐式ということにつながっていくわけであります。ですから私たちが、まあ、月1回ですけれども聖餐式を行う、それは主イエス・キリストと弟子たちが行った最後の晩餐、過ぎ越しの食事の再現、しかもその中のごく一部だけを再現をして守っているということであります。まあ、そのことについてはまた次の日曜日の礼拝の中では使うことになりますので、今日はそこまで踏み込みませんけれども、しかしいわゆる最後の晩餐と呼ばれるものは実は過ぎ越しの食事であったということを言うことが今日の聖書の一番の目的であったということであります。じゃあなぜ過ぎ越しの食事ということがことさら強調されるのかということになります。それはエジプト脱出を記念する過ぎ越しの食事が主イエスはかねてより弟子たちと一緒に守りたかったという言葉にも表れていると言ってよいでしょう。すなわち単に毎年毎年行われる過ぎ越しの食事をしたかったというのではなくて、ここに新しい過ぎ越しの食事が始まる、新しい過ぎ越しの出来事が起こる、かつてはエジプトで奴隷であったイスラエルの人々がそこから脱出させられて神の約束された土地へ向かっている、その新しい出来事が今ここに始まるということであります。もはや地上のどこかから奴隷であった者が脱出するというのではなくて、罪の奴隷であった私たちがそこからイエス・キリストの導きによって脱出させられ、そして神が約束してくださっている都へと進んで、その新しい出発がここにあるということをここに示しているわけであります。私たちは聖餐式というものはイエス・キリストが十字架にかかられ、そこで裂かれたキリストの体、そこで流されたキリストの血を意味するということを知っております。でこれこそがイエス・キリストが弟子たちに示したかったことであり、そして新しい過ぎ越しが、新しい脱出が始まっているということを弟子たちに告げている、それが今日の聖書の箇所ということになるわけです。で今日の聖書の後半の部分を見ていくことにいたしますけれども、ここにはイエス・キリストがその食事の間に、弟子たちと食事をしているその間に、この中に私を裏切る者がいるというふうに突然言いました。でこれは私たちはイスカリオテのユダのことを言っているということはすぐ分かるわけです。というのも今日の聖書の箇所のすぐ前のところに、イスカリオテのユダが密かに宰相たちのところへ行ってイエス・キリストを引き渡す密約をしたということが記されているからです。ですからこのイスカリオテのユダの裏切りの計画ということのすぐ後に、イエス・キリストが弟子たちの中に裏切る者がいるというふうに告げたという出来事が続いているということになります。でしかしこの食事の間に裏切る者がいるとは言いましたけれども、それがイスカリオテのユダであるということは言いませんでした。 なぜ主イエスはイスカリオテのユダのことをはっきり言わなかったのか、まあ、そのことも一つの謎と言ってもよいかもしれません。イスカリオテのユダが悔い改めることを望んでいたというのが本当のところではないかと思います。もしイエス・キリストがここに裏切る者がいるということによって、翌日におそらく十字架にかけられるであろうその出来事を回避したかったとするならば、シエスはイスカリオテのユダの名前をそこで言えばいいわけであります。何が起こっているかということを言えばいいわけです。しかしそれは何も言いませんでした。しかしイエス・キリストが弟子たちの前で、あなた方の中に私を裏切る者がいるというその一言でもって、主イエスはすでに知っているということを弟子たちに告げているわけです。当然そこにいたイスカリオテのユダもそれを聞いて、あ、自分のことを知っているというふうに悟ったに違いありません。他の弟子たちはまさか私ではというふうに言っている、その中にイスカリオテのユダもいたに違いないわけであります。しかしその時にもイエス・キリストはイスカリオテのユダの名前は言いませんでした。回避しようとすれば回避できたはずであります。しかし十字架を回避するのではなくて、全ての人々の罪の贖いのために自分は十字架へと向かわねばならないという決意を固めていた。それゆえに今ここではイスカリオテのユダの名前を挙げなかったわけであります。じゃあなぜ弟子たちの前で、あなた方の中に私を裏切る者がいるというふうに言ったのでしょうか。一つは先ほども言いましたように、イスカリオテのユダに私はあなたのことを知っているということを伝えたかったからであろうと思います。でもう一つはそのイスカリオテのユダに悔い改めのチャンスを与えたということであります。シエスはここに私を裏切る者がいると言ったその後で、聖書に書いてある通り私は去っていくというふうに言っておられます。聖書に書いてある通り、まあ言うまでもなくこれは旧約聖書にということであります。ただそれは旧約聖書に書かれているからというだけではありません。それは神様の御心だということをシエスは告げているわけです。シエス・キリストが十字架によって命を落とすということは父なる神のご計画である、それは全ての人々を救うための神様のご計画であるということをシエスはここで告げておられるわけです。しかしイエス・キリストが十字架に関わるということが父なる神のご計画であるならば、イスカリオテのユダのしたことはそれを手助けしたことになるのではないかという議論も起こってくるかもしれません。実際そういう議論も何度も耳にしたことがあります。でしかしイスカリオテのユダがたとえ今この時裏切らなかったとしても、別の形でイエス・キリストの十字架の出来事が起こったのではないでしょうか。まあそれは、よくたらればというのはよくないというふうによく言いますね。歴史の問題でたらればというと、そんなことを言っては言うならば何でも言えると、それはもう学問的ではないというふうによく言われるわけですけど、ね、まあそういう意味ではイスカリオテのユダが裏切らなかったとしてもという言い方は、まあ、あんまり良い言い方ではないということはよく分かっていますけども、しかしイエス・キリストが聖書に書いてある通りという言葉をここで言ったことにより、これは神様のご計画であるということをはっきりと告げているわけです。でも神様のご計画だからイスカリオテのユダが裏切ったとしてもユダには責任がないというわけではありません。それはその後に生まれなかった方が良かった、彼のためには良かったという言い方がそこで表されております。しかしこの言葉もイスカリオテのユダを呪う言葉ではありません。ユダを気遣い、いずれにしても私は神の御心に従って十字架にかからねばならない、多くの人々の贖いとならなければならない、あなたはだけれどもそのために罪を犯してはならないという悔い改めを求めるシエスの愛の言葉であります。 イエス・キリストはイスカリオテのユダに対する愛をやはり深く持っておられたのではないかと思います。ルカによる福音書の中にイエス・キリストが12人の弟子を選ぶときに夜通し祈ったということが記されております。夜通し祈りながら、そして12人を選んだ。その中にイスカリオテのユダもいたわけであります。ある人はこの時イエス・キリストはイスカリオテのユダが裏切るということも知っていた。それでも彼を弟子に加えた。その時にイエス・キリストは彼のために祈らざるを得なかったのではないだろうか。真剣に祈って。しかしそれは決してイスカリオテのユダを呪うためではなくて、もしイスカリオテのユダが悔い改めて裏切ることなく、そして他の弟子たちと同じように神の恵みの御手となって多くの人々に福音を述べ伝えていくものになってほしいという、そういう願いを持っていたのではないかと思います。イエス・キリストは12人を選ぶ時だけ祈ったのではありません。その後もずっと弟子たちのために祈り続けておりました。ペトロがイエス・キリストの裁判の時、三度イエス・キリストを知らないと言いました。このこともイエス・キリストはあらかじめペトロに告げていたことであります。あなたは三度私を知らないと言う。しかしペトロは固くなに、私はそんなことは決してしませんというふうに言うわけであります。しかしペトロはイエス・キリストの裁判の時に裏切ってしまう。あの男は知らない、呪いの言葉を持って知らないと言い張ったということを聖書は記しております。ルカによる福音書はまたペトロが3度目に知らないと言った時に鶏が鳴いた。その時ペトロは思わずイエス・キリストの方を見たら、イエス・キリストも振り返ってペトロを見た。そこにペトロの目とそれからイエス・キリストの眼差しがあった。ぴったりそこにお互いの顔を認識したということが言えるのかもしれません。その時聖書は何も記しておりませんけれども、ペテロを見た時のイエス・キリストの心は一体どういう心だったのでしょうか。ペテロに対してあなたがつまずくということは私は知っている、しかしあなたの信仰がなくならないようにと祈っていると、その前の時に言っていたわけであります。ペテロはイエス・キリストが自分の方をしっかり見ていると気づいた時に、同時にかつて自分に言っていたあなたの信仰がなくならないように祈っているという言葉をも思い出したのではないでしょうか。主イエス・キリストはいつでも全ての弟子たちのために祈り続けているわけであります。復活なさった後もトマスが、私はこの指を手の傷の跡に、脇の傷の跡に入れてみるまで復活は信じないというふうに言い張りました。しかしそのトマスにもイエス・キリストは現れて、信じないものにはならないで信じるものになりなさいというふうに声をかけたわけであります。主イエス・キリストはいつも弟子たちを心に留めながら祈っておりました。イスカリオテのユダのためにもおそらく祈っていたに違いありません。だからこそ名前は明かさず、裏切る者がいるというふうに、しかしその心は裏切る者ではなくて私の後に従ってきなさいということを言いたかったのではないかと思います。イエス・キリストの弟子たちに対する祈りの心はいつも変わることはありません。それと同じように私たちのためにもイエス・キリストは祈ってくださっているということを忘れてはならないのです。私たちはイエス・キリストに祈られて信仰の道に入りました。イエス・キリストに祈られてこの信仰の道を歩んでおります。イエス・キリストに祈られて神の用意してくださっている神の都へと向かっております。私たちのために祈ってくださるイエス・キリストにしっかり従って歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。 主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、今日私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。イスカリオテのユダがイエスキリストを裏切り、そしてそのユダのためにイエスキリストは祈りを持って悔い改めを進めました。ユダはついに悔い改めることをしませんでしたけれども、私たちもまた弟子たちと同じようにイエス・キリストに祈られていることを覚えます。どうぞそのイエス・キリストの祈りを無にすることなく、その祈りに応えて私たちがイエス・キリストに従っていくものとして歩ませてくださいますよう心からお願いいたします。弟子たちには欠けるところ多く、欠点も多く、そして何度もイエス・キリストを失望させておりました。私たちはそれ以上にあなたを失望させ、あなたを悲しませ、苦しめております。それにもかかわらず、あなたは私たちを愛し、私たちのために祈り続けて、私たちを御国へと導いていく、その決意を固めて導いてくださっております。どうぞそのことをしっかり心に留めながら、イエス・キリストの後に従っていくことができますように導いてください。主イエス・キリストが私たちの救いのために十字架への道を歩んだように、私たちもまたその十字架を担ぐイエス・キリストの後に従いながら、私たちも自分自身の十字架を背負いつつ歩んでいくことができますように、そしてまた私たちのこの信仰の歩みの中で多くの人々に、この罪深き私たちのためにイエス・キリストは贖いの十字架にかかり、そして私たちのためにずっと祈り続けてくださっている、そしてまた多くの恵みを与えてくださっているということを証ししていくことができますように導いてください。言葉にも行いにも力のない私たちですけれども、聖霊の力によって、その働きによって、その証しを大胆に力強くすることができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。トマスに主イエス・キリストが語ったように、信じないものではなく信じるものとなりなさい、その言葉は全ての人々に対して向けられております。どうぞ私たち一人一人、またまだ信仰に入っていない一人一人に、信じるものとなりなさいという招きの言葉が与えられていることを知らせてくださいますようお願いいたします。またどうか私たちの周りにいる多くの人々にも同じようにその招きの言葉が語られております。どうぞあなたの弟子たちのように、私たちを使わし、あなたのためにイエス・キリストが招いておられると、そのように証しをし、そしてまたあなたの身元へ導いていくことができますように力をお与えください。ここに集いました一人一人を豊かに祝福し、ここで与えられるあなたの恵みの多くを携えて、それぞれの家に帰ることができますように、それぞれの家庭において恵みを分け与えていくものとして、そしてまたそれぞれの出会いにおいて、あなたの祝福を伝えていくものとして用いてくださいますようお願いいたします。病の中にありますものに、どうぞ癒しの御手を述べてください。心も体も強くしてください。悩み苦しみにありますものに、どうかあなたが力を与え、その一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。受験シーズンでもあり、また就職の時期もでもあります。どうぞその試練に向かっている一人一人をあなたが励まし支えて、あなたがその道を指し示してくださいますようお願いいたします。この日礼拝を捧げている全国の諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌296番の4節から6節をご一緒に賛美しましょう。296番です。お差し支えのない方はお立ちください。の祈りをお捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。
感謝するとともに、お手当を支えることができまして、感謝いたします。ですが、またこの礼拝に、これねえわって言われる方もあります。本当に私たちの日々、肉体の衰えを感じながら生活しております。心は礼拝に行きたいと思っても、なかなか叶わないことがありますが、どうぞどうぞ私たちもお導きください。また今日、松原先生を通して、本当にいいお話をいただいて感謝しております。またこれからの日々の生活の支えにしたいと思います。今日支えましたものは、私たちの献身の印です。どうぞ、教会の働きに、御用のためにお使いください。この祈り、イエス様の皆によって、御前にお捧げいたします。
アーメン。
教会の取りなしの祈りをお捧げいたします。祈りの最後に皆さんで一緒に主が教えてくださった主の祈りをお捧げしますので、主の祈りと申しましたらご一緒にお願いします。愛する主よ、あなたは私たちの罪のあがないとして十字架におかかりになってくださいました。それは神様が遠い昔に決められた苦渋の決断だったと思います。神の民の不信仰のゆえに、地上の人々の救いのために我が子をこの地上に送られたのです。けれども人は二度と不信仰を重ねなくなったわけではなく、未だに多くの罪をあなたに対して犯しています。どうぞ人類の不信仰をお許しください。私たちの弱さをお許しください。あなたの大いなる痛みを伴う決断に十分応えられていない私たちを許してください。どうぞあなたが日ごとに私たちを作り変え、強めてあなたの御心を行うものとしてくださいますようお願いいたします。今日から始まる一週間も、ここに集った者も、集おうとして集えなかった者も、主が顧みて豊かに祝福してくださいますように、この祈りを主が教えてくださった主の祈りとともにお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。はい、正英の26番、そして祝福高僧と続いて礼拝を終わります。高僧になりましたらご着席ください。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。